では、統計数学点演習の、まあ、講義部分の、第2回目の、音声解説を始めます。で、皆さんの学年に対してこれを使うのはほぼ初めてですけども、まあ、前回一応ガイダンスのところをちょっと音声でつけましたけど、まあ、僕自身は1年生の基幹教育等で前期こういう方法をとってました。で、まあ、一つの理由はですね、授業の動画を撮って、サーバーに上げるというのもありなんですけど、それをすると、まあ、そのかなり、ファイルの容量が大きくなるということで、まあ、容量を少なくして済むようにということが、まあ、大きな狙いです。で、それから、まあ、今までの授業、授業評価等を見ると、まあ、それほど、評価が悪かったわけではないと、むしろ良かった方なので、こういう手もあるかなと思って、今回もちょっとまずはこれを試してみることにしました。で、基本的には、これどういうふうにやるかというと、講義ノートを、まあ、ムードルに上げてますので、それを見て、で、それを見てもらって、僕自身が講義ノートの何ページを見てくださいと。何行目を見てくださいっていう感じで解説していくことにします。で、まあだから音声を聞きながら講義ノートを読んでもらうと、まあ、基本的には講義で言うことは全部わかるというか入っているということを目指して作っています。はい、では始めましょう。で、Moodle のページに講義資料、講義ノートで第2回目の文がすでに上がってますから、それをまあダウンロードするなりなんなりして見ながら聞いてください。で、講義ノートは、まあ、毎回の分だけ細切れにして基本的にはあげます。ということで、今回は第2回目。で、まあ、目次に使う部分とかも考えて、3ページから始まってるけど、確率論の基礎、統計数学原第2回、確率とはってこう箱で囲んでますけど、3ってこう数字が右上に書いてあると思うので、まあ、そこから見ていってもらえばいいと思います。で、まあ、今日はですね、とにかく確率論の基礎の前半部分と、いうことで、まあ、確率とは何か、数学で考える確率とは何か、そういう話をやります。で、これについてはもうすでに、数理統計学などで皆さん学んでるんじゃないかと思います。だからかなり重複する部分があるんですけど、まあ、一応説明することにします。それから、まあ、数理統計学では、考える確率の空間というか、標本空間。これが、有限の時を主にやったと思うんですね。無限のことをやったとしても、無限である場合、無限集合である場合のややこしさっていうのはそれほど言ってないんじゃないかと、まあ、思うんですけど、まあ、もちろん話を聞いていればもうそれでいいんですが、まあ、無限集合、特に非加算無限集合の時は大変なので、一応説を分けました。まず 1.1 説、確率論の公理というところでは、まあ、標本空間が有限集合または加算無限集合の場合を扱っています。で、標本空間が非加算無限集合の場合は 1.2 節で改めて節を設けて、解説することにしています。では、まあ、その講義ノート3ページの確率論の公理の簡単バージョンというところを見てください。で、まずとにかく確率というものを導入する前に確率論をやる舞台ですね。事象とか標本空間とか、そういうものを導入します。で、1.1.1 という、まあ、小さい説、こう小説と僕は呼んでますけど、それを見てください。で、まあ、確率っていうのは、要するに現実の問題として、コインを投げるだとか、いろいろそういうことに関して、確からしさを議論していくのが目的です。目的なんですけども、じゃあこれからコインを投げるぞって言って、このコインがどういう確率で表が出るとか裏が出るとか、そういうのを考えるのはなかなか厄介です。これはまあ数学の問題というよりは、むしろ物理とかそういうことの問題になるでしょうね。で、まあそのあたり18世紀、17世紀ぐらいから、こう確率をどう考えればいいのかというのはいろんな議論があったんですけれども、まあ20世紀になるくらいにかなり体系が整理されました。特にこれはコルモコロフというロシア人が非常に寄与しているわけですけれども、確率というものはですね、このコインはどうこうとかね、そういうことはもう後から考えると。まずはとにかく公理論的確率論という枠組みを決めて、 その中でもうその枠組みに従うものは全部確率だと思って考えていこうっていう、そういう立場を彼は非常に強く打ち出しました。で、現在はその公理論的確率論という枠組みで確率を考えていくというのが、まあ、主流になっています。これが一番明快だからです。で、実際に例えばコイン投げとかそういう問題に関してどのように確率を決めていくのかというのは、まあ、物理の問題、科学の問題、化けの問題ね、まあ、社会の問題、いろんなこととして、まあ、だんだんこれからその後から考えていくと。だけど枠組みがしっかりしているので、まあ、そこを、そのそれぞれの問題について確率をちゃんと考えれば結論まで一本調子でいけると、そういう仕組みになっています。というわけで、とにかくその確率を考えるんですけど、まずはその舞台というものを考えましょう。で、その講義ノート3ページの 1.1.1 という確率論の舞台という小説の、3行目4行目ぐらいかな、以下のような実験を考えましょうというわけです。まあ、実験って書きましたけど、これは実験というよりむしろ観測というものも、まあ、含まれているかもしれません。実際世の中のものを確率的な現象がいろいろあるんですけど、それをまあいろいろ考えていくというのは実験というよりは観測すると思った方がいいかもしれませんね。例1から05まで書いてあります。コインを1回投げるとか2回投げるとか、まあ1回でサイコロを投げるとか2回投げるとか、まあそういうようですね。で、02とか04、ちょっと注意してほしいのは、カッコで書いてますけど、コイン2回投げるっていうのは、2回って言ってますけど、2回投げたもの、1回目と2回目の結果、両方合わせて1つの実験と、そういうふうに考えることにします。サイコロの場合も一緒です。で、こういう例では、とにかく実験した結果っていうのは何通りがあるわけですね。例えば例1だったら、コインを1回だけ投げるって言ってるから、投げた結果っていうのは、表が出るか裏が出るかです。厳密に言うと、コインがこうちょうど端で立つということもありますけど、もうややこしいからその端で立つことは考えないことにしましょう。まあそういうふうに、コインを一回だけ投げるとか、そういう上の例を見ると、それぞれ実験の結果は何通りかあるわけですね。だけど、その何通りかあるのがどういうような割合で出てくるかとかよくわかりません。でもとにかくしつこいけど、大事なことは、実験の可能な結果っていうのがもう初めから分かっていることです。例1だったらコインの表が出るか裏が出るかだけだと。例えば例3だったらサイコロ1回投げるので1の目が出るか2の目が出るか6の目が出るか6通りですね。というわけで、実験の結果の全体っていうのは分かっているつもりなので、以下の定義を行います。定義 1.1.1 ね。実験をやる場合に可能な結果の全体からなる集合、これを、まあ、標本空間と言います。で、まあ数学ではこれをオメガと、大文字のオメガで書くことが多いし、まあ、教科書でも一応オメガ使ってるからこれ使うことにしましょう。で、標本空間の元、集合の元、まあ皆さんもう大丈夫だよね、元、要素ね、標本空間の要素っていうのは要するに可能な結果の一つ一つです。で、それを可能な結果の一つ、それを標本点と言います。で、まあサンプルポイントとかアトミックポイントと言います。で、またその根源事象ということもあります。まあ、とにかくそういうふうに言うわけですね。で、その下に黒丸5つで01から05の時には、オメガが何に相当するか、根源事象は何なのか、みたいなことが書いてあります。でもそれいちいち説明する必要はないと思うので、まあ皆さん見といてください。で、まあ、僕はもう時々こういう音声解説では皆さんが見る時間を待ったりはしませんので、まあその適当に音声を止めて、まあ大丈夫かなと思ってみて、で、まあ次にまた音声を聞いてくれればいいと思います。で、まあとにかくこういう場合ですね。まずその今、根源事象というか、それぞれね、実験の結果というものを集めてきて、それ、実験の結果の一つ一つが根源事象なんですけど、それ全体っていうのを標本空間として定義しました。で、次定義 1.1.2 に行きます。その前の3行ぐらいに何が書いてあるかというと、根源事象だけを見たいっていうことはそんなないんですよね。我々は、例えば、その例5、ね、52枚あるトランプから1枚取り出す。1枚取り出したやつはハートのエースとかね、 そういうことを見たいこともあるけど、そうじゃなくって、そのトランプから一枚取り出したやつがハートである確率は何ですか？とかね、そういうことを聞きたいっていうこともあります。で、ハートであるということは、その数字を気にしないということだから、根源事象ではないですね。実験したらハートのエースが出るとか、ダイヤの13が出るとか、そういう感じになってて、それぞれこう数字がついてるね。でも数字見ない。ハートかどうかだけ見ようっていうと、なんか新しい概念が必要です。ということで定義 1.1.2 になります。それを事象というわけですね。で、これも今有限集合の場合を分かりやすく言ってますけど、事象っていうのは実験の結果が持っている、まあ、性質みたいなもんです。で、数学的にはまあ何にも考えず、そこに書いてあるように数学的には事象とは単に標本空間の部分集合、それだけです。で、標本空間の源っていうのが根源事象でしたから、標本空間の部分集合っていうのは根源事象の集まりですね。だから、とにかく根源事象の適当な集まり、それを、まあ、事象という、そういうことです。で、それは数学的に言えば、標本空間の部分集合、同じことだと、こういうわけですね。で、あと一応ですね、考えやすいように事象には空集合、何にも起こってない、っていうことと、標本空間全体、実験の結果は何でもいいよっていう両方含めて考えることにします。はい。じゃあ、4ページに行ってみましょうかね。で、4ページ、部分集合というと大げさだけど、大体はその我々が言ってる性質とか出来事に相当しているというのを次の例で納得されたいということで、また黒丸5つで例1から例5が書いてあります。というわけで、まあ、こういうのは全部事象というわけですね。で、例えば、例2とか見てみると、例2っていうのは効果を2回続けて投げるということでしたけど、で、事象の例としては、例えばですね、こう、HH と HT っていうような部分集合ね、その、標本空間の部分集合。例えばそういうのを考えることができます。これ立派な事象です。で、これは、HH っていうのは1回目も2回目も表だった、ヘッドだったっていうことですね。HT っていうのは1回目表、2回目裏だって、そういうことでした。でもこの今考えている部分集合ね、HH と HT 両方っていうやつは、まあ、言葉で言えばですね、1回目に表が出ると、2回目は何でもええよっていうことになってます。というわけで、これはまあ、その実験の結果の性質を言ってるとは言えますよね。1回目に表が出た。っていう、そういう結果は何ですかっていうわけで、という意味で、さっきの定義 1.1.2 は、事象とは実験の結果が持っている性質のことだと書いたのはこういう意味です。それ以外の例も、まあ、音声を止めたりしてみてください。で、なおですね、その上の、定義 1.1.2 では、とにかく標本空間の部分集合は全部、ね、事象だというふうに決めました。だから、すごい変な部分集合を取ってくると、こう一口では、その言い表せないような性質を表しているという場合も当然出てきます。別にそれは構いません。それでも、やはり、事象だというふうに言うことにします。で、その後ですね、4ページの中頃ぐらいに、まあ、和事象、積事象、余事象、そういうことが書いてあります。で、和事象っていうのは集合としては単に E と F の和集合のことです。これを和事象と言います。で、E と F の和集合を考えているっていうことは、E が起こってもいいし、F が起こってもいいし、E と F が両方起こってもいいって、そういうことですね。それをとにかくまあ和事象と言います。で、積事象っていうのは E かつ F というやつです。これはすでに E も F も両方起こるっていうやつですね。それから E の植え付き水っていうやつは E の補集合です。オメガの中でね。ということで、まあ E が起こりませんでしたということですね。まあそのあたりがその黒丸3つとその下の段落に書いてあります。で、あとですね、その E と E または F っていうのは E が起こってもいいし F が起こってもいいし E と F 両方起こってもいいっていうことを言うんですけど、それは普通ですね。集合の定義からそうです。だけど、E か F の片っぽだけ起こると。でも、両方は起こってないっていう事象も、 まあ、あんまりこの講義では考えないかもしれないけど、考えることもあります。でそういうのは、まあ、集合 EF で言えば、対称差と、symmetric difference というものに相当しています。で、まあ、これ、記号はいろいろありますけど、E 三角 F って書くことが割と多いですね。まあ、そういう注意もそこで書きました。で、その下に少し例を挙げると書いてあって、まあその例はまた黒丸二つ、例1と例2でって書いてあるので、まあこれはまた音声を止めるなりして、まあ自分で見といてください。で、最後にその 1.1.1 節の最後にですね、A と B が交わっていないとき、っていうか共通部分がないとき、そのときに A と B が事象の場合はですね、A と B は互いに排反である。排反事象である。そういう言い方をします。はい。以上で 1.1.1 節までの解説はおしまいです。では、1.1.2 節講義ノートだと4ページの下の方ですね。1.1.2 節数学における確率というところに入ります。で、これもさっきからの続きで、標本空間が有限集合、または加算無限集合の時だけを今扱っています。で、さっきも言ったように、とにかくこれから確率っていうのを決めていくんですけど、確率ね、効果を投げた時にどんな確率で出るかとか、そういうのは、まあ物理とかいろんなこう他の学問が決める、またはこう推測する問題ですね。数学が決めるもんではありません。なので、この講義では、というか数学の確率論では、こう確率というものの枠組みを考えていく。で、あとはそのそれぞれのサイコロだとか、効果だとか もちろんいろんなものを考えますが、そういうものに応じてこれから言う意味で確率を決めて、でその後数学の枠組みに乗せて解析をするというふうにしていきますというのが、4ページの一番下に書いてあります。で5ページの上に行きます。黒丸で書いてますけど、その確率の決め方の一例ですね。例えば例1っていうのはコインをとにかく1回投げるっていうやつでした。で、もしイカ様なコインでなければ、表と裏が同じように出やすいんだったら、ヘッドとテイルが出る確率はどっちも2分の1ってするのが多分いいでしょうね。例3っていうのはサイコロを1回投げるっていうやつでした。で、サイコロもまたね、こうなんか中にこう、鉛とか入れてこう変なイカ様をしてなかったら、サイコロのどの目も多分同じような確率で出るでしょうから、まあその PJ イコール6分の1と、そういう風にしてはいいんじゃないかなっていうわけです。でもこういうのはとにかく一例であって、サイコロだってイカ様サイコロだったら全然出方が違ってくるよねっていう、そういうことがその2つの黒丸に書いてあるわけです。で、要するに、まあ、その受験数学とかだとサイコロ投げるって言うと全部6分の1ってのはもうなんかほぼ暗黙の了解だったかもしれないけど、まあ、一般にそうとは限らないね。だからそういう一般の場合も扱えるように数学の枠組みを決めときましょうっていう話を今やってるわけです。で、5ページの上から5行目ぐらい、今までの話をっていう時です。で、まあ、標本空間が有限の場合、有限集合の場合、オメガが E1、E2、点点点 EN になっている時、ね、そういう時にちょっと拡張しましょう。で、そうすると、これ要するに何をすべきかっていうとですね、根源事象が E1 から EN まであるので、それぞれの根源事象がどんな確率で起こるのかっていう、確率 PJ っていうのを割り振ればいいんだ。そういうふうに言ったらいいんじゃないかなって思います。で、実際にはどんな PJ を与えるかとかはまだあんまりここでははっきりしてません。で、実はこの後皆さんは対数の法則だとか中心極限定理等を学んでいくわけですけど、まあ、すでに数理統計でもちょっと学んだんですけども、でもその結果からですね、逆算して逆に PJ はこういうふうに決めるべしという方向に話を持っていくことになります。だからここでは PJ の具体的値は決めません、まあ、あんまり決めません。決めないけど、この PJ がどういうふうな性質を持っていれば確率論の枠組みに乗るのかということを今考えています。で、それが 1.1.1 式とか 1.1.2 式の書いてある段落、しかしこの根源事象の確率 PJ はっていうところに書いてあります。で、 PJ の満たすべき性質はいろいろあります。まず PJ ってなとこいうのは我々が言ってる確率なんですよね。で、確率っていうのは物事の起こる頻度のつもりですから、 これ当然0以上でないといけないし、1以下でないといけません。全確率は1っていうのはもうそういうふうに決めるというこう約束ですから、1より増えるとなんかその事象は何なんでしょうね。なんかめちゃくちゃ起こるというか起こりすぎなんで、それ困りますね。だから確率は0と1の間にないといけません。それから根源事象全部っていうのが標本空間オメガですから、オメガっていうのは要するに実験の結果は何でもありっていうことですね。実験の結果何でもありっていうことは、それが起こる確率は当然1ですよね。実験やったら絶対何らかの結果になるんだから。っていうわけで 1.1.1 式の2つの式が出てきます。で、まあこういうふうに PGA を決めちゃえば、根源じゃない事象、ね。なんかここちょっと、根源じゃない事象 E って一つだけ例書いてますけど、E1 から点点点 EM と、ね。M はもう N より小さいつもりです。そういう時には、事象 E が起こる確率っていうのは 1.1.2 とかけすればいいんじゃないかなっていうわけですね。それぞれに入ってる根源事象が起こる確率全部足せばいいでしょって、こういうわけです。というわけで、まあ確率を考える、ね、根源事象の起こる確率 PJ。確率っていうのはなんかこう無定義用語で使ってるんですけど、なんかの数です。この PJ ってのはどういうふうにやればいいかなっていうと、1.1.1 と 1.1.2。これを満たすように決めればいいんじゃないかなっていうわけです。で、それが、この5ページの真ん中辺、黒い丸が2つ書いてありますけど、そこになるわけですね。数学の確率論どうするか。標本空間オメガ上に根源事象の確率 PJ を 1.1.1 を満たす形で与える。で、根源事象でない一般の事象の確率は 1.1.2 で計算する。これだけです。で、PJ をどう与えるかによって、当然答えが違ってきます。けど、今のところ、PJ を、その 1.1.1 を満たす PJ は、もう全部、確率という無定義用語なんですけど、確率を認めよう、と、こういうわけなんですね。それで、とにかく、その後下にですね、5ページの下かな。に絵が描いてありますね。まあ、こんな感じだよっていうわけです。で、例えば、N、大文字の N が6、根源事象が6つしかない、確率空間、ね、じゃないや、標本空間の場合を考えると。大きな長方形は、まあ、その標本空間です。全部で6つです。で、この面積は1だと思いなさい。全確率1に相当して面積1だと思いなさい。で、この、標本空間を6つの根源事象に対応する部分に分けます。まあ、適当に分けました。分けた絵が書いてあります。ね。で、それぞれの面積を P1 から P6 と思えばいいよって言ってるわけです。全面積が1の長方形があって、それを適当に分けて、で、それぞれの面積は、そうすると当然足したら1になるし、面積ですから0以上1以下ですよね。だから 1.1 があると。わかる。成り立つと。こういうわけで、まあこういうふうにとにかく適当にですね、なんか値割り振る、面積を割り振っちゃう。そういうのが確率だというふうに思いましょうっていうわけです。で、というわけで、ここで大体もう数学で、その標本空間が有限の場合、有限集合の場合に確率はどういうものか、というかどういう性質を満たしている数を確率というのか、という解説が大体終わりました。で、これが5ページ前です。じゃあ6ページに行きます。で、そうなんですけど、まあ今のことをちょっと形を変えて書いたのが6ページですね。定義 1.1.3 です。まあ今までのまとめと言った方がいいかもしれません。標本空間オメガが与えられた時にオメガ上の確率とか確率速度っていうものは何かっていうと、以下を満たす関数の P のことである。こういうわけです。で、オメガの部分集合ね。モメガの部分集合って事象でしたから、事象 E のそれぞれに対して値が決まる。ね。P カッコ E っていうのが決まる。で、確率はなんか丸いカッコで書くことも多いですけど、僕はなんとなくこれは、四角いというか、尖ったカッコで書きたいんですけど、とにかく PE っていうのは決まる。で、そこに書いてある1、2、3の条件を満たすと。ね。とにかく PE っていうのはいつも0から1の間で、全確率が E で、それから E1、E2 が廃反の時には、そういう風になっている。 と、こういうわけですね。で、標本空間オメガとその上の確率速度を合わせて確率空間と、そういうふうに言います。で、実は、オメガ、標本空間オメガが非加算無限集合の場合は、もう一つシグマフィールドっていうのを入れないと確率空間になりませんけど、それは次の説で説明します。まあ、とにかく定義 1.1.3 を満たすものは何でも確率と認めましょうってこういうわけですね。で、あと、こういうふうに決めれば、ね、定義 1.1.3 のこの確率の交流を認めればですね、命題 1.1.4 も正しいよっていうわけです。で、1.1.3 から 1.1.5 はもうベン図を書けばこうなる。ね、さっきの5ページの長方形の絵みたいなのを思い出して、で、ここに面積を割り振ってるんだよと、E の面積と EC、E の補集合の面積足したら全体になって1だよとかね、そういうようなことが結局命題 1.1.4 に書いてあるわけです。で、これもいちいち言う必要はないと思うので、まあ、皆さん音声を止めるなり、なんなりして納得してください。それでですね、命題 1.1.4 の次に、ちょっとなんかこう段落を書いて、根源事象から考えるよりもって書いてあります。で、そこの部分を少しだけ説明しておきます。これ実は、この、統計数学の講義で、次回以降、ね、こう条件確率と独立っていうやつをちゃんとやると、よりこういう考え方をやるんですけども、少し、まあ、前触れというか、予告のつもりでちょっと解説しました。でですね、上で、確率は要するに根源事象が起こる確率を決めりゃいいんだよっていう話をしたわけですね。だから根源事象から決めりゃいいじゃんって思うかもしれないけど、我々が考える問題においてはですね、根源事象の確率を一個一個決めるより、別の考え方をやった方がいい場合っていうのが、自然な場合っていうのがね、割とあるっていうわけです。で、その一つの例をコイン投げで説明しています。コインを二つ投げる。で、コインはなんかどっちもイカ様らしいという思ってください。で、とにかくコイン二つ区別がついて、一枚目と二枚目は明らかに区別がついているとしましょう。で、二枚コイン投げます。ね。で、一枚目は表が P、裏が1-P の確率で出ると。二枚目のコインは今度は Q と1-Q の確率で出る。で、この当然 P と Q は正の数と一応そうしていきましょうね。標本空間はそこに書いてあるように HH、HT、TH、TT、4つです。4つの根源事象から成り立っています。で、この4つの根源事象にどのように確率を割り振りたいかなんですけど、さっき言ったコインの条件っていうのは根源事象に直接何か確率を割り振るようにはできてません。さっきの条件は、1枚目は表が P、2枚目は、裏が 1-P。で、もう一つの条件が、2枚目は表が Q、裏が 1-Q の確率で出るってことです。ですから、例えば HH の確率は何ですかって言われてもちょっと困っちゃうんですね。HH ってのは1枚目が表、2枚目も表っていう事象ですから、これに対する確率は何も決めてません。というわけで、そのさっきの1枚目は表が P っていう条件をちゃんと書くと 1.1.6 ですけど、これは根源事象で書けば 1.1.7 なんですよね。要するに1枚目が表、2枚目は裏でも表でもどっちも HH と HT っていう2つの根源事象から成り立っている集合、それの確率が P だって言ってるわけです。で、同じように今度は Q の方は HH と TH、1枚目は何でもよろしい、2枚目がヘッドですって言ってる確率が Q だって言ってるわけですね。だからそういうことになります。で、あと、まあ基本的性質から補集合とか考えると 1.8、 余事象を考えるとね 1.1.8 もなります、できます。ところがこれだけだと4つの根源事象の確率決まりません。こう、まあ、そこに 1.1.9 から説明してますけど、とにかく ABCD 決めたいと思って決めても、不定方程式になってこれ決まらないんですね。で、通常はこれどうするかっていうと、1.1.11 の仮定を置きます。1枚目表、2枚目表、ね、となる確率は何かっていうと、1枚目が表になる確率、2枚目の結果は知らんっていう確率と、2枚目が表になる、 1枚目の結果は知らんっていう確率の積と思ったらいいんじゃないのっていう、それが 1.1.11 で書いてあることです。で、まあこれがこの後やっていく独立性ということなんですけど、まあ高校だとこれ皆さん当たり前だと思って多分入試問題解いたよね、解いたけど、これは本当は仮定なんですよね。だけどまあそういうふうな仮定を入れると初めてこうコインの確率というものが決まるわけなんですね。というわけで、まあその世の中ね、根源事象の確率を与えちゃえばいいのかもしれないけど、それなかなかそっちよりね、こう今やったみたいに1枚目が表の確率とかね、2枚目が裏の確率とか、なんかこう根源事象じゃないやつ、なんか根源事象をまとめた、要するに部分集合ですよね、標本空間の、それの確率を与える方が自然っていうことは案外あるので、それについてちょっと注意をしました。まあ、これで、確率の、標本空間が有限集合の場合の確率の解説を終わります。 1.1 はおしまいです。ではですね、次 1.2 節に行きます。講義ノートで言うと7ページの上から3行目、4行目、5行目ぐらいですかね。 1.2 確率の氷っていうやつです。で、すでに 1.1 節で、標本空間が有限の場合を説明しました。で、だけどこう一般にですね、まあ確率とか統計で考えたい事象っていうのは、こう標本空間ね、事象っていうかその実験ね、実験は標本空間が非加算無限であることが多いです。例えばコインを無限回投げるとかですね、そういうことってね、よくあるんですね。で、そういう時っていうのはこう残念ながら 1.1 節でやった確率の氷っていうのは使えません。特に根源事象とか部分集合がたくさんありすぎて、で、全ての部分集合に対してこう確率を付与するっていうことが一般にはできないんですね。で、そうなので、まあその時にはどうするかっていう話をまあ少しだけしておきます。ただし、これに関してはですね、もう、まあ、一応ね、これ確率論の講義みたいなもんだから、一応話はしますが、ここの内容っていうのはあんまりわからなくても、将来はあんまり使わないと思います。で、数学科の人は分かってほしいですけど、数学科以外の方はね、まあ、我こそはと思う人はぜひ分かって、まあ、ぜひ分かってほしいけど、そうでない人は、まあ、分からなくてもそれほど困らんと思って、まあ、聞いといてくれればいいんじゃないかなと思います。まあ、ちょっと今日の演習問題はいくつかこれに関連することが出て、ちょっと大変かもしれないけど、まあ、頑張ってみてください。で、できなくても、まあ、次回、さらにはその次ぐらいからかな、は、もっともっと解きやすい問題が出てくると思います。はい。で、ということね。あとはそこに、最初のとこに書いてあるけど、これ本当はですね、この、非加算無限集合が、サンプルスペースの場合っていうやつは、まあ、速度論ちゃんとやらないといけません。メジャーセオリーっていうやつですね。だけどこれちゃんとやると、まあ、数学科の1学期全部潰してやらないかんことになるので、まあここはあんまりやらないということですね。では 1.2.1 確率論の舞台ですけど、非加算無限集合の場合に行きます。講義ノートの7ページの上から3分の1ぐらいですね。で、まあ今まで散々こう宣言してきたように、こう標本空間が非加算無限集合である場合を考えます。こういうわけです。で、例えば、まあわかりやすいのはやっぱり効果を無限回投げるみたいなやつだと思うんですけど、効果をとにかく無限回投げる。無限回投げた結果が一つの実験だと。そういうふうに思うことにしましょう。で、そうすると、まあちょっと演習問題でそれっぽいものを出してますけど、無限回投げるっていうのはですね、これ非加算無限集合になるんですね。演習問題ではそこまでちゃんと聞いてませんけど。で、こういうやつっていうのは、まあさっきから言ってるように、今までの定式化できません。で、できないんでどうするか、ね、っていうと、要するにやばいのは事象が多すぎるんですよね。こういう非加算無限集合の部分集合っていうのはめちゃくちゃ多くて、ちょっとこう取り扱いできないね、一般にね。できないから、じゃあどうするかっていうと、 もう部分集合、オメガの部分集合をある部分に制限します。で、制限したやつを事象と呼ぶことにします。ね。すごいけど、一点一節では、こう、オメガの部分集合は全部事象だった。でも 1.2 節、非加算無限集合の時は、オメガの部分集合の一部だけを事象として考えるということにします。っていうわけ。で、定義 1.2.1 を見てください。シグマ加法則とかシグマフィールドとか呼ばれるものです。標本空間オメガが与えられた時に、オメガの部分集合の集まりで、部分集合全体とは言ってません。部分集合の一部の集まりで、それが F です。で、以下の性質を持つものをオメガのシグマフィールドとかシグマ加法則と言います。で、F っていうのはあくまで集合の集まりです。部分集合の集まりです。だから F の弦はそれぞれ部分集合なんですね。オメガの部分集合です。で、S1 から S3 までを満たすっていうわけですね。一つ目の性質。オメガっていうのは F に入ってる。要するにサンプルスペース全体のところは F に入ってないといけません。S2、A が F に入っているとすると AC、補集合ですね。まあ、余事象って言ったやつです。こいつも F に入ってろ。こういうわけです。S3、これが一番厄介です。A1、A2、A3、点々点々っていうのが、こう無限列かもしれないし、有限列かもしれませんけど、とにかく、そういう列がですね、こう F に入ってる。それぞれ入ってる。A1、A2、A3、全部 F に入ってる。ならば、AI の和集合を取ったやつ。そいつも F に入ってるよ。ってこういうわけです。はい。というわけですね。で、まあ一つ目と二つ目はまあいいんじゃないかな。オメガ全体はやっぱり F っていうのはまあこれから言うように、まあ要するに事象の空間、事象と思いたいんで、事象の全体と思いたいですから、オメガっていうのはサンプルスペースですね。サンプルスペースっていうのは、要するに実験やった結果が何でもええっていう事象ですから、それは F に入っといてほしい。それはまあそうでしょうね。二つ目、S2 っていうのも、A が事象だったら、AC、補集合、要するに A が起こらない、余事象ですね。これも F に入っといてほしい。それは自然ですよね。A が起こったって言うんだったら、それ事象と思うんだったら、A が起こらないっていうのも事象っていうのは自然でしょうね。S3、これが一番厄介ですね。A1、A2、点々点っていうような、まあそういうのがあったとすると、それの和集合、要するに A1 が起こるか、A2 が起こるか、A3 が起こるか、もちろん A1 かつ A2 両方送ってもいいんですけど、そういうのも含めて、それが事象だよっていうことを言ってる。それが S3 です。で、あと記号についての注意ですね。そこに書いてありますけど、7ページの一番下の方に書いてありますけども、S3 において、ね、この、なんか、カップですね。集合の和集合の記号の下に I ついてるやつは、今考えてる I についての和集合です。で、今 A1、A2、点々点っていうのを考えているので、こいつがもし有限個で切れてるんだったら I は1から N までだし、もしこれが無限列だったら、そしたら I は1から無限大まで全部やるよ。そういうわけです。いかにもこんななんかカップとかキャップとか出てきますけど、これも全部そういうふうに解釈してください。こういうわけです。あと言葉ですけど、上ではややこしくなるかなと思って部分集合の集まりって書きましたけど、これは一般に部分集合属と呼ばれることが多いです。で、まあさっきから言ってることをちょっと繰り返してそこに書いてあります。7ページの一番下ですね。オメガが有限集合だったら、オメガのどんな部分集合でも事象にしました。でも、今はそんなことしないよって言ってるわけです。その上で言ったシグマ加法属 F の弦のみを事象と認める。それ以外のものは考えない。それ以外のものに確率を付与しようとかそういうことはしませんっていうことが書いてあります。では8ページに行ってください。というか、まあ、とにかく、これから確率を入れていくんですけど、その前にですね、ちょっと事象とかについての、まあ説明というか、事象の性質等について説明します。8ページに行きましょう。で、記号ですけど、A1、A2、A3、点々点っていう、こう、集合の列とか数列とかそんないっぱい出てくるので、 もうこの講義では8ページの一番上に書いてあるように AN を括弧でくくって、で N イコール1から無限大みたいに N の範囲を書いたり、から単にもううるさいから AN 括弧でくくって、あの下付きの添え字 N をこう添えたり、そういうことをします。でなんでか知らないけど数学では数列とか集合列をこうなんかこう集合の記号のね中括弧使ってこうくにゃくにゃっていう括弧使って書く人多いんですけど、これをはっきり書けば、これは要するにこれ集合だっていうことになるので、あんまりいい記号だと思いません。で僕はこの丸い括弧というか小括弧ですね、それを使うことにします。でまあ少しだけ、まあ、定義をします。まあちょっとややこしいなと思う人、ね、特に数学科以外の人はこのあたりはまあもう今回はいいかなと思ってくれてもいいですね。あの頑張ろうと思う人はぜひ数学科以外でも頑張ってくださいね。定義 1.2.2、 これ上極限集合と下極限集合っていうのを定義します。でとにかく集合の無限列、今言ったように A1、A2、A3、点点点があるわけですね。その時に 1.2.1 っていうやつを AN の上極限集合と言います。で、リミットスープっていうような書き方をします。から、もう先に言っちゃうと 1.2.2 の方を見てもらうと、1.2.2 のやつを下極限集合、下極限集合と言って、まあ、リミットインフって書きます。で、リミットインフとリミットスープが等しい時には、この共通の極限集合を単に普通のリミット AN と書きます。というのがここで書いてあることです。でこの 1.2.1 とか 1.2.2 っていう式ね、ちょっとパッと見ただけだとわからないと思うんで、もうちょっとだけ言いますけど、 1.2.1 の左辺っていうのは 1.2.1 の右辺をまあ略記したもので、まあ、本当はこうやって 1.2.1 の右辺のように括弧でくるんで書いた方がわかりやすいと思います。これ何言ってるかっていうと、これ当然括弧の中から読むんですね。 AM のユニオン和集合を考えています。ユニオンは N 以上無限大まで M がね、N 以上の AM の全体のユニオン和集合を考えました。で、考えたやつを今度は N イコール1から無限大まで、かつ、ね、こう、かつを取ってます。ということはこれ結局どういうものを考えているかというと、かつを取っていくっていうことはですね、どんどんどんどん減っていくわけですね。N イコール1と N イコール2のかつを取る。N イコール1と N イコール2と N イコール3のかつを取る。っていう感じで、どんどんどんどん集合の積、ね、数を取っていくと、共通部分を取っていくと、どんどん減っていきますね、一般に。で、しかもこう N が1から無限大まで取るんですね。無限大まで取るっていうのは、いくら大きい N であっても数を取り続けなさいって、そういう意味です。で、そういうとこに入ってるやつっていうのを上極限って言いますよって言ってるわけです。で、1.2.2 も似ています。今度は、こう、上とね、1.2.1 と 1.2.2 を見比べてもらうと分かると思うんですけども、この、かつと、または、逆になってますね。1.2.2 は、まず、括弧の中で、N 以上の AM について全部、かつを取っちゃうんですね。だから、要するに、A 無限大まで、まあ、A 無限大ってはちょっとないけど、とにかく、もうすべての AM に入ってる、みたいな感じですね。そういうのを見つけてこいって言ってるわけです。で、ただし、外側から N が1から無限大でユニオン取ってます。っていうことは、どっかの N で入ってれば OK よっていうわけね。それがまあ 1.2.2 ですね。で、その下に今言ったようなことを解釈したらどういうことかなっていうのが黒丸で書いてあります。上極限集合ってのは何かっていうと、要するに、事象 AN が無限回起こるっていうことだっていうわけです。で、下極限集合っていうのは、そこに書いてあるように、十分大きな大文字の N を見つけてくると、N、大文字の N より大きい N では、絶対 AN が起こるよっていうことを言って、そういうわけなんですね。で、なぜこういうふうに解釈できるかっていうのは、こう皆さん、自分でちょっと納得してください。こう納得してもらうことがすごい大事だと思います。で、あと、これに関するもの、後の、命題もありますけど、命題 1.2.4 とかに関する演習問題を少し、演習のところで出題しておきました。で、あとですね、定義 1.2.3 を考えます。今度は、実数の時もね、数列の時に単調増加数列とか単調減少数列ってのがあったんですけど、 それと全く並行して、こっち定義 1.2.3 やるっていうわけです。この数列、集合の無限列があるんですけど、A1 よりも A2 の方が大きいまたは等しい。大きいっていうのは方眼関係の意味でね。A2 より A3 の方が大きいまたは等しい。点点点が成り立つときに、無限列、この AN っていうのは単調増大だと言います。で、方眼関係逆になっているときは単調減少であるというわけですね。で、そうすると、実数の、数列に関して、単調増加数列で、まあ、上に有解だったらっていう条件がありますけど、上に有解であれば、その、収束する。ね。単調減少数列で、下に有解だったら収束するっていうのが、数列で、1年生の微積とかで習ったと思うんですけど、それに相当するものが、ここに書いてあります。集合の無限列があると。で、そういう時に、単調増大列であれば、これが存在すると。リミットがちゃんと存在すると。で、それから、単調減少列の時っていうやつは、これも存在する。とこういうわけですね。で、これで大体、8ページも終わりました。で、最後にシグマフィールドの性質を、述べています。9ページですね。命題 1.2.5 っていうところです。で、まあ、4つ書いてありますけど、9ページ一番最初、1番。ね。シグマフィールドの中には、ファイ、空集合ですね。空集合が入ってるよって1番。2番目。A1、A2、点点点がシグマフィールドに入ってたら、そいつの括を取ったやつ。ね。そいつも入ってるよって。3番、4番は、やっぱりそうなってたら、A1、A2、点点点が F に入ってたら、そしたらリミットスープとリミットインフも入ってるよってこういうわけですね。で、もうすでに言ったように、シグマフィールドに入ってる集合っていうのを事象とみなしましょうって言ってるので、これはまあ事象の言葉の解釈をすると、1番目は空集合。何にも起こらないっていうのも事象だよって。2番目は A1、A2、点点点が事象だったら、それらの積事象も事象だよ。3番目、リミットスープも事象だよ。4番目、リミットインフも事象だよってそういうことを言ってるっていうわけですね。で、一応証明載せておきました。まあもうこれは皆さんでじっとこう見てもらったらいいんじゃないかと思うんですけど、例えば1番目、こう簡単ですね。S1 っていう性質があったので、S1 っていうのはオメガが F に入ってるということでした。で、S2 っていうのは、とにかくある集合が F に入ってたら、補集合も F に入ってるっていうことでした。オメガの補集合を取ったらファイですから、1番が証明できます。こういうわけですね。以下も、まあよく見てもらうとわかると思うので、もういちいち音声で解説はしません。気になる人は音声を止めて自分でうっとこう考えてください。では最後です。1.2.2 節9ページの下のあたりですね。数学における確率、非加算無限集合の場合、そこをまあ簡単に解説しておしまいにします。上でですね、1.2.1 で、とにかく非加算無限集合の場合に、ね、オメガが、どういうふうに事象を考えるかって言って、シグマフィールド、ね、シグマ加法則っていうものを導入して、そのシグマ加法則の元である部分集合に関しては、その事象ということにしますって言いました。で、これ事象なんで、それぞれの事象に対して確率決めないといけないから、その話をこれからするっていうわけです。で、その前に、まあ予告としてですね、この、互いに相とか背反というのを一般の時に毎日をちゃんと定義しておきます。定義 1.2.6。ね、集合の無限列があると。で、無限列が互いに相っていうのはどういうことかっていうと、そこに書いてあるように、i イコールナット j だったら、ai と aj は交わってないということ。共通部分が0だ。そういう時に、まあ、互いに相と言います。とこういうわけです。で、まあ、これから考えるように an は事象の列のつもりなので、まあ、そういう時には互いの子っていうのは背反とか背反事象、互いに相っていうのは背反とか背反事象というのと同じことになります。で、さて、10ページに行きましょう。 で、これでですね、ようやく、非加算無限の時に確率を導入することができるというわけです。ノリは以前の有限集合の時も一緒です。有限集合の時も、ある条件を満たしているような P っていう関数はもう全部確率とみなすよって言いました。同じことです。定義 1.2.7 です。標本空間オメガとその上のシグマフィールド F があるとしましょう。そうすると、このオメガ F 上の確率、または確率速度っていうのは、以下を満たす F 上の関数だというわけです。F 上の関数という意味は、F の元である A、部分集合に対して値が決まるような関数だっていうわけですね。で、F の要素 A のそれぞれに対して値 PA が決まって、で、かつ、すべての A に対して、PA は0以上1以下である。で、それから、全確率は1。P2、ね。P3、ね。A1、A2、点点点。で、互いのその時には、こういう性質が成り立つ。こういうわけです。で、これについてはですね、1.1 節の確率の公理、ね、6ページに定義 1.1.3 っていうのがあったんですけど、それと見比べてもらえればいいんじゃないかと思います。もうほぼ同じことは書いてありますね。唯一違うのは P3 ですね。P3 は、有限集合の場合には、まあ E1 と E2 っていう2つの時だけ書いてました。なんであれしか書いてないかっていうと、あれを何回も使うと、一般の N の時までできるからです。でところが P3 は、今の場合ね、今、無限、非加算無限集合の場合は、A1、A2、点点点っていうのが無限個まであるかもしれないね。無限個あっても、こういう風になってろよって言ってる。それが、この定義 1.2.3、1.2.7 で言ってることです。お、今ミス発見した。さっき、上げてた、講義ノートは、P3 がおかしいですね。カップと、キャップが逆になってます。これ当然直してこれから、上げておきましょう。まあ、とにかくそういうことですね。はい。で、それで、まあ、少し、注意ですけど、定義 1.2.7 の下の2つの黒丸です。ね。標本空間オメガと F、シグマフィールド F。で、今考えたところの確率速度 P っていうのを合わせた三つ組のこと、オメガ FP。これを確率空間、こう言います。で、まあ、当たり前みたいな定義ですけど、イベント A、事象 A に対する関数の値 PA っていうやつを事象 A の起こる確率と言います。と、こういうわけですね。で、これ有限集合の場合と同じで、以下のような性質、以下で以上。定義 1.2.7 の性質を満たすようなものは P っていうのはね、全部これ確率を見なすというわけです。で、実際に P をどう取るかは具体的な問題に応じてこれから考える。こういうわけですね。有限の時と全く一緒です。で、確率の性質、命題 1.2.8 があります。1から5まで書いてあります。で、とにかく確率空間の時に1番目、例えば、空集合の確率は0ですよ。とか、2番目、A が事象だったら、AC、A の余事象の確率は1から A の起こる確率、PA を引いたもんですよ。とか、それから A が3番目、A が B の部分集合だったら、ね。要するに B の方が集合としてでかい。ね。そういう時は確率にもそういう不等式が入ってる。とかね。で、3の拡張が4になってます。で、5番。まあ、単調増大列とか単調減少列の時は、実は AN の極限があるっていうのはこうさっき言ったんですけど、AN の極限の確率っていうやつは、PAN、AN の確率の極限と一緒だよっていうわけです。というわけね。で、この命題 1.2.8 の証明っていうのはそこに、まあ全部書いてあります。ちょっとミスプリがないと期待したいところですが、とにかく、書いてあるので、もういちいちぐちゃぐちゃ説明してもあれだろうから、もう皆さん、音声を止めたりして、聞いてください。で、明日の講義では、もし時間があったらこのあたりは説明しますけど、80分に入りきらないかもしれない。今までだいたい話してきて1時間かかってますよね。で、講義だともうちょっとゆっくりになると思うから、ちょっと時間がないかもしれない。 そういう時はまあ見てもらえればいいんじゃないかなと、読んどいてもらえればいいんじゃないかなと思います。でしつこいけれども、まあこのあたりちょっとややこしいかなと思うことは、それほどこの後使いません。なので、まあちょっと難しいかなと思った人、特に数学科以外の人も、まあ諦めずにですね、来週以降聞いてくれればいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、今日はここまでといたします。